お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから2箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は2箇所7章4節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
三箇所七章の学びをしていますが、七章の四節。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しい者も茨の生け垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今彼らに混乱が起きる。ミカの時代、善人でさえも、茨のように人を刺すような状態でした。ですから彼らに頼ることはできなかったんです。彼らのうちの善人も、茨のようだ。正しい者も茨の生け垣のようだと書かれている通りです。今日、著作家たちは、頭が良く、教養があり、巧みな劇を書き、利口なことを言います。でも彼らは何一つ深いことも、実際に意味深いことも書きません。神様は私たちの現代の文化に、この当時のイスラエルにされたように、そして後にはギリシャとローマの文化に対してされたようにされると思います。神様はこれらの文化を完全にこの地の表から消し去られたのです。今日、永遠の価値のあるどんなことが行われているというのでしょうか。現代の文化とイスラエルやギリシャ、ローマの文化の間には何という類似があることでしょうか。ミカの予言は何と正確なことでしょうか。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今彼らに混乱が起きると書かれています。主イエスは時代の終わりについて次のように言われています。ルカの福音書21章の25節。そして火と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み。言い換えれば時代の終わりを特徴づける一つのことは国々の混乱、困惑であるということです。私たちが時代の終わりに近づいているという最も大きな印はイスラエルの中には見つかりません。イスラエルは印ではないからです。私たちは今日、教会時代に生きています。ですから私たちはそれよりも天気予報を見る必要があると思います。海と波が荒れどよめき、嵐は突然に地を襲い、国々は騒然とします。これこそ神様の御言葉が示している国々の終わりの日々の姿です。ミカはこの人々が抱えていた困難について語ってきました。その困難とは、彼らの生活の中にある罪でした。ミカ書6章8節で主が命じられたことは次のことでした。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。 しかし人々はそのようにしてはいませんでした。そして彼らは自分たちにはそのようなことはできないことに気づきました。ですからペテロは次のように言ったのです。私たちは律法の首輝きの下にあります。私たちの先祖たちはそれを守りませんでしたし、私たちも今日それを守ることはできないのです。使徒の働き15章の10節には次のように書かれています。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。神様の御言葉がこのように述べているにもかかわらず、多くの人々が、自分たちは自分たちの良い技によって救われた。そして自分たちが何をしたかということに基づいて、神様に受け入れられるのだと、立法的な考えを持って教会に行っています。それほどひどい偽善は他にはないと思います。ずっと昔に立法のもとに生きていた人々には、そのように考える口実があったかもしれません。でも私たちには、私たちが神様の恵みのみによって救われたのだと、はっきりと語っている開かれた神の言葉である聖書があるのです。御箇所7章に戻りますが、5節。友を信用するな。親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。この説は、この当時の堕落した道徳状態を明らかにしています。そしてこのことはこの世のほとんどすべての文明の中でも真実でした。私たちの外にあるのは大きく意地の悪い世界です。このことを認識する必要があります。特にもし私たちが神様のために立ち上がるべきだとしたらなおさらです。主イエスはこの世に来られた目的について次のように言われています。マタイ10章の34節。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。この世に悪がある限り、肉のものと御霊のもの、光と暗闇、善と悪との間には必ず激しい衝突と戦いがあるのです。私は普通朝はとても早く起きます。どうしてかというと、家での勉強は早いうちにするのが好きだからです。そこで私はまだ暗いうちに起きます。私の書斎は東に向かって窓が開いています。どのように暗闇が光と格闘するかを見、そして最終的には太陽が水平線の上に突然に現れるまで見ているのはとても興味深いものです。暗闇はその時に消え去ります。いつでも暗闇が光と格闘しているように思える夜明けのあのひとときがあります。そしてもう一度暗闇が優勢になろうとする夕暮れの時にも同じことが起こります。この世にはそのような種類の霊的な戦いがあるのですとマギー博士は述べています。主イエスはマタイの福音書の中で、この世における霊的な戦いについて、続けて次のように言われました。 マタイ10章の35節から36節。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。終わりの時代には、あなた自身の家族さえも信用できなくなります。ミカは、友を信用するな。親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れと言います。英語訳は最後の部分が、懐に寝る者が女性であることを示唆しています。何年にもわたって私はそのような多くの事態について耳にしてきました。もちろんこれは女性だけに限ったことではなく、男性についても言えることです。妻が自分の夫を信頼できない、そして夫が自分の妻を信頼できないという状態です。私たちは今までになく人の言葉に価値がないという時代に生きています。読み物をそのまま信じることもできないし、ラジオやテレビで見聞きすることも信じることはできません。ですから今の時代、神様の子供はすべてのものを吟味してみなければなりません。ですからマスコミを通して耳にする一つ一つの情報を神様の御言葉によって吟味してください。また聖書を教えるこの番組も吟味してください。すべてのものを吟味することは賢いことです。なぜなら、罪人である人間の性質は信用することができないからです。ミカ書7章の6節。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。これは主イエスがそのようになると言われたのと全く同じです。そしてこのことはミカの時代にも起こったのです。このような状況が起こってくるとき、それは大敗の時代であり、堕落の時代であり、腐敗の時代なのです。ついでながら今の時代はとても暗い時代でもあります。私たちはそのような時代に生きています。私たちは政府が何もかも見張らなければならないようなところに来てしまいました。でもそれでは誰が政府を見張るのでしょうか。彼らにも見張りが必要です。そして私たちはそのような時代にあって一体誰を信頼することができるというのでしょうか。私たちは世界の歴史の中のとても悲しい時代に生きています。この説は悲しみの日の状態を明らかにしており、あなたの心を悲しませるものでなければなりません。ミカ書7章の7節。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。ここにはミカの自信と確信と、そして信仰が見られます。ミカは神様が自分の言うことを聞いてくださること、そして神様が解決してくださることを知っています。主イエスは国々に窮乏が起こり、海と波が荒れどよめき、世界の国々は大きな混乱に陥ると言われました。でも今日がどれほど暗くても、波がどれほど高くどよめいても、大したことではありません。これらのことは、神様の子供を不安にすることはありません。なぜなら主イエスは次のように言われているからです。ルカ21章の26節。人々はその住む所を襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。 同じく21章の28節。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。あがないが近づいたのです。ミカは、しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださると断言しています。世界の国々が混乱をきたすとき、神様の子供たちは神様のすぐそばにとどまる必要があります。ですから私たちは神様の御言葉近くにとどまる必要があるのです。ミカ書7章の8節。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても、主が私の光であるからだ。ここに書かれていることは、聖書全体を通して見ることのできる偉大な原則です。神の人は倒れることもあるかもしれませんが、神様がその人を起こしてくださいます。私たちが闇の中に座っているとき、主が私たちの光でなければなりません。もう一度繰り返しますが、神様の民は、暗く困難な時代に、命の御言葉、光と希望の御言葉である、神様の御言葉の近くにとどまっていなければなりません。さて、9節では、自分の民のために、ミカは神様に告白をします。新スコフィールド・レファレンス・バイブルは、これを、主への服従と呼んでいます。ここには、美しい神様への服従があります。そして、暗闇にもかかわらず、ミカの唇には神様への賛美があります。ミカはたった今自分の敵に対して次のように言ったばかりです。私のことで喜ぶな。神様が私を引き上げてくださる。そうしたら私は喜ぶことができるのだ。私は暗闇に座っているが、主が私の光となってくださる。ミカはこの時、神様が自分を、そして自分の民を解放してくださるという確信を持っていました。ミカ書7章の9節。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。ミカは民の罪を公に告白しています。そのようにして彼は自分自身を神様の御心に委ねます。これこそこの世の歴史の中のこの暗い時代にあって、神様の子供が取るべき立場なのです。私たちがしなければならないことは何でしょうか。それは神様はすべてのことが起こることを容認され、そして神様は今もすべてを支配しておられるということです。ですから私たちは神様に自分自身をお委ねしなければなりません。つまり私たちは自分の罪を告白し、いつでも神様の御前に立つ用意ができていなければならないのです。それこそが一番大切なことなのです。ミカがここで、私は主の激しい怒りを身に受けていると言っていることに注目してください。ミカはなぜこのように言っているのでしょうか。ここにはその理由として、私が主に罪を犯したからだと書かれています。 私たちも歴史の中でそれぞれの国として罪を犯してきました。またあなたも私も個人的に罪を犯してきたのです。私たちはこの裕福な社会に同調し、その楽しみを受け入れてきました。私たちは社会にあるべき清廉潔白さが欠如していることに微笑み、自分たちの周りにあるひどい不道徳に目をつぶってきました。ですから今は私たち神様の子供がそれらの罪を自分たちの罪として神様に告白する時なのです。ここには、しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだと書かれています。神様はアッシリアの杖を使われ、ご自分の子供たちを罰せられます。しかしその後神様は彼らを回復され、光に連れ出してくださるのです。その時彼らがその義を見ることになります。彼らはその時、神様が自分たちを罰せられたことが正しいことであったことに気づくのです。ミカ書7章の10節。それで私に向かい、あなたの神主はどこにいるのかと言った私の敵は、これを見て恥に包まれる。私もこの目で敵を眺める。今敵は道の泥のように踏みにじられる。神様は究極的には勝利を得られます。でも悲劇的なのは自分たちの罪のために民は裁かれなければならないということです。その時敵は神様の民を次のように言って非難します。お前たちは自分たちが神様に仕えているという事実を自慢したが、神様はどこにいるのだ？なぜ神様はお前たちを助けてくださらないのか？なぜお前たちを解放してくださらないのか？お前たちは神様がそのようにしてくださると言ったではないか？神様がご自分の民を裁くことによって、彼らを正しい方法で扱っておられたということを敵は理解しませんでした。ご自分の民を回復された後、神様は彼らを虐待し全滅させようとした国々を罰せられます。そして彼らが道の泥のように踏みにじられるのです。アッシリア捕囚がイスラエルの人々の目前にありましたから、敵はアッシリアの国と解釈されます。それでもこの後の二つの説は、後の最終的な敵が視野に入っていることを暗示しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主が私の光であるというテーマで、ミカ書7章4節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera@bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。